このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠人です。
はい、今日のセミさんとね、ピヨピヨは夕暮れ時のピヨピヨと、
ピヨピヨでもなかったですよね。
あれなんだろうね、スズメ
に聞こえましたけどね。
スズメに聞こえた、
チュンチュンに聞こえましたよ。
チュンチュンかな、なんだろうこの鳥とか思いながらね、撮ってたんですけど、
あのセミはアブラセミでしょ。
知らんけどね。
知らないか。
なんも興味なしよ、セミの方は。
あのね、私の知識によりますと、はい、子供の頃からの知識だと、はい、最初にまずシーズン始め、222って、22ゼミが鳴いて、その次に今よく鳴いてる、じーっというアブラゼミが鳴いて、で、8月に入ると、シャンシャンシャンシャンというクマゼミが鳴く。
え、今シャンシャンシャンシャン言ってるのは、そうしたらこれはクマかな、
クマゼミのシーズンなんですけどね。でも送ってもらった録音はアブラゼミに聞こえましたよ。それからもうちょっと夏休みの終わりの頃になると、
つくつく帽子だ、
つくつく帽子と夕方になるとミンミンミンミンというミンミンゼミが、
ちょっとね、夏の終わりのね、ちょっと切ない感がね、そう
そう、宿題がまだできてないみたいな、そういう記憶ありますね。
宿題なんかないしな。
ということでした。
はい、ね、夏ですよ。
そうですね。うん、去年ね、今頃オリンピックでしたよね。1年経って、いまだにコロナがいっぱい。
本当ですね。ちょっと増えてきたけどね、そんなこと言ってる中でも ね、あの、お友達の王ちゃんはなんか、11月からノルウェーに行くらしいよ、船で。
おお、もうちょっと王ちゃんをご紹介して、前聞いてない人わかんない。
本当、ラジオにもね、何回か出ていただいてるんですけど、全盲のカメラマンって言ってね、全盲ハッピーマン王ちゃんとかっていう、
本出しましたね。
本も出してるしね、もうそれであの、日本全国民泊の旅みたいなね、人ん家に泊まって47都道府県 ね渡り歩いたという
全盲でね、
なんですけどね、
恐ろしい人ですね。
今度はそれをね、ヨーロッパの方に行くらしいよ。ヨーロッパでも民泊するんだって。
嘘。嘘。
まあ、すごいことを考えてる。
どこまで心臓強いんだろう。
まあ、あの、ね、知り合いのところね、お友達のところをね、転々としたりとかね、まあ、いろんなことをしたりするらしいけどね。
お知り合いがいるんですか、すごいな。
そうな、それもね、もう、オーロラをね、手で触りに行って、なんかきっと感じることができるはず、見えへんけど感じることができるはずやとか言ってね、
なるほどね、
あの、有名な高橋歩さんたちと一緒に行くらしいんだけどね。
あ、そうなんですか。
まあ
それでそれに行くのに合わせていろんな、トークイベントをやるんですね。
トークイベントとかね、そうですね、日本アンギャがねもう始まっていて、今北海道から長野県まで降りてきてるとこだね。
おう、そうですか。
この後ね、関西にも来てくれたりね、するらしい。
そうなんですか。
それに合わせてまたスペシャルトークイベントとやってんのが、本当に有名人が
住んでるの、
すごいな。
うん、武田さんは出るんですか。
私は出るわけないじゃないですか、そんな。
そうですか。
もうこんな程度のね、こんなちっちゃい中のね、有名人じゃ全然ダメなんだよ。
我々の周りでは有名人なんだけどな。
だってね、まあ、高橋あゆみさんもそうだけどね、あの、日本作家ののぶみさんとかね。
このスペシャルトークとやらはどうやったら聞けるんでしょうね。
あの、検索してください。
検索ね。
オーロラ王ちゃんで、うん、オーロラ王ちゃん
で、オーロラ王ちゃんで検索ね、
はい、オーロラ王ちゃんでね、
わ、はい、かりました。大平さんですね、
大平ひろあきさんですね、
ひろあきさんですね、わ、はい、かりました。
オーロラ王ちゃん、
はい、で今日はゲストも来られるということで、
そう、これもね、ちょっとびっくりするんだよ、本当に
わけわからないお話ですが、 楽しみにしておきます。
もう視覚障害者、見えなくなってからバイクに乗っちゃったという話ですね。うん、ぜひぜひお楽しみに。江
戸さんの上を行くな。よし。はい、では気合を入れてお話聞きましょうか、はい。はい。今日もよろしくお願いします。
はい。今日のゲストは、パラモトライダーの谷田光一さんです。パチパチパチパチパチパチ。
こんにちは。
こんにちは。
よくぞいらっしゃいました。
ねえ、パラモトライダーということなんですけど。
皆さん何のことかわからない。
パラモトライダーですか？何だろう、この言葉は。
はい、これはパラ、うん、つまり障害を持っていて、もともとライダー、つまりバイクに乗っていた方っていう意味で、パラモトライダーっていう意味になってます。
この元は、モトクロスの元ではなくて、元気の元？
もともとライダーの元だと思います。
はい、そうなんですね。パラモトライダー、モトライダーなんですね。はい。はいはい、もしかしたらね、谷田光一さんって、ビュアの谷田さん違うんと思ってる方もいらっしゃいますが、そうですね。
あ、そうですね。同一人物です。
はい、そうなんですけどね、元ライダーでいらっしゃって、うん、なんか最近ねバイク乗ってきたよという話を聞いて面白かったので今日は来ていただきました。
元ライダーじゃなくなったんですか？
そうだよ、そうじゃない。
そうですね、今もうライダーになっちゃいましたね。
失礼ですけど、あの視力は相当悪いんですか？
今私の視力は左目が見えてなくて、右目は、うん、左右視野が2度しかない状態で、視力が 0.3、まあ、よく言うちくわの穴から覗くぐらいのちくわビジョンです。
ちくわビジョン、まっすぐ見る分にはそこそこ見えてる、は
い、そうですね。
でも周囲は見えない、
うん、そうですね。
さて、その状態でどうやってバイクに乗ったんやっていうことですよね。これ
そもそもどこで乗ったんですか？
場所は、はい、埼玉県上尾市にある自動車学校の中です。は
い、中で、
うん、はい、
教習に行ってたわけじゃなく、
はい、あのその日は自動車学校がお休みの日で、うん、バイクの教習コースをそのまま貸し切って、うん、そこでやりました。
へえ、なんか違うバイクでだったんですって？
そうですね、バイクはだいぶ改造してあって、まずサイドスタンド、うん、つまり自転車の補助輪みたいなものがついていました。これがあることで倒れないようになってました。
倒れない。
で、あとこう、まあ、私以外にも足の不自由な方とかも乗られるので、うん、そういう人のために、ブレーキは、まあ、足でブレーキもあるんですけど、それは手元で操作できるようになってたりとか、うん、あとギアチェンジのペダルも足で操作しなきゃいけないんですけど、うん、それも手で操作できるように改造されてました。
原付みたいな感じね。
原付とはちょっと違うんですけどね。
なんか原付でなんかブレーキとか原付で点とこでできたんちゃうかっけ。
クラッチはちゃんとついてました。
はい、ちなみに何 cc の？
400cc のバイクです
。いや、でかいじゃないですか。
でかいじゃないですか。思っていたよりずっとでかい。
そうですね、 400cc で単気筒なので、あの意外とちっちゃいんですね。
そうですよね。ちょっと写真のフェイスブックに上がってるの見ましたけど、そんなに大きく見えなかった。
すごいがっちりとしたあのスタンドで、はい、本当倒れないような形になってました。
だからっつってあんまりね、そんな直角でこうなんか曲がれないでしょ。それなりに倒した感じはあるんですか？バイクの楽しさってなんか体を傾けてこう曲がったりとかどうなんですか？
実際そこまで傾けないですね。
お
ー、あのレースやるわけじゃないので、ほんとちょこっとだけです。うんうん、教習場なので狭いので、うん、
はいはい、
はいはい、ゆっくりでした。
構造的には少し傾けても大丈夫な構造なんですか？
そうですね、遊びがあるので、うんうん、ある程度は傾きます。
傾けないと曲がれないでしょ？
そうですね。
多少ね、うん。
ハンドル切って曲がる感じじゃないよね、バイクって。
そうね。
これはバイクは何年ぶりだったんですか？
17年ぶりでしたね。当時23歳で視覚障害者になっているので、もう本当バイクに乗りたい盛りの時に視覚障害者になって、今40歳ですので、17年間一度もバイクのハンドルは握ってませんでした。
どうでした？
やっぱりこの体が覚えてるんですよね。クラッチをつなぐ操作ってすごく難しいと言ったらあれなんですけど、あのいきなりできるもんじゃないんですけど、
そうですね、身について
ないと。体が、うん、しっかり覚えてて、やっぱりそのクラッチつなぐ操作っていうのはもう全然 問題なくクラッチつなげれました。
ああ俺乗れるやんけって感じでした。
なんかすごく遠い日に忘れていた感覚っていうのを、うん、こうなんか久々に感じたっていう気はしましたね。
バイクのコースどれくらいあるんでしょうかね、長さ的にはね、距離的には。
距離的にはどうでしょうね、50メートルが、うん、ロの字になってるような、
はいはいはいはい、教習所だもんね、普通の車の教習所。
はいはい、
へ、
最初はあのエンジンをかけずに、後ろで押してもらって、はい、ブレーキをかける練習から始めます。
お
ブレーキ、まあ、ブレーキは自転車と一緒なので、はい、まあ、誰でもかけれるんですけど、
うんうん、
なんていうんですかね、タイミングを口で言ってくれるんですよ。あの止まる位置まであと1メーター、うん、2メーター
。あ、そっかそっかそっかそっか、そうですよね、うん、見えないんだもんね、だってね、うんうん、どこでこうカーブ切るとか。
そうなんですよ。で、うん、ハイストップって言ったらそこで止まるっていう練習をして、うん、こう指示にこうちゃんと従えるかどうかっていうのをこう練習していきます。
なるほど、うん、声なびたな。
絶対声、声、声。車やったらね、箱の中に入ってるから、ちょっとぐらいぶつかっても、あーという感じでしょうけど、うん、バイクはね、うん。
バイクの場合は、止まる位置に人が立ってくれてます。は
い、お
そこから。
跳ねちゃうじゃないの。
そう。跳ねちゃうんですよ、止まれなかったら。ね、
うん、
でも、あのその人がしっかりと受け止めてくれます。
あ、なるほど。うん、怖いな。
で、谷田さんはこうあの視覚障害の元バイカーで乗ってて、うん、あと車椅子。
元バイカーで元ライダー。
元どうよな、バイカーって言わへんの。で、車椅子の方もいらっしゃって、何人ぐらいその時はいらっしゃったんですか。はい、
その時は4人ぐらいだったと思います。
おー、4人で貸し切ってくれたんだね。
そうですね、あのサポーターの方がものすごく多くて、
はい、
20人から30人ぐらいいらっしゃったと思いますね。
へ、面白いな。
うん、それが5月でしょ。
はい、
なんか話に聞くとなんか横浜でなんかって言ってませんでした。
どこ、箱根ですかね、もしかして。
箱根、箱根。
はい、これはですね、そのサイドスタンドプロジェクトの中でも初の試みだそうなんですけども、
はい、
まあ、箱根ターンパイクっていうところで、うん、有料道路なんですよね。この有料道路を貸し切って、はい、まあ、今まで自動車学校であったりとかサーキットであったりとか、一般道ではないところでやってたんですけども、初めて有料道路ですけど、まあ、一般道で、障害者が再びバイクを、乗って、ね、うん、走るっていう、そういうイベントをすることになっています。
すごいでしょ、これ
すごいですよ
ね。え、有料道路、ね、
そうなんですよ。
何払います。
これあの実はクラウドファンディングをやっていて、あの、はい、昨日締め切っちゃったんですけど、
そうなんですね、
昨日までにクラウドファンディングで
月末、
お金を払った人だけが参加できるというような形になってます。
応援するんじゃなくて乗りたい人もクラファンで出す、
その箱根ターンパイクのイベントのためにクラウドファンディングをしてるっていう形ですね。でその中からあの、はい、パラモトライダーであっても乗れる人と乗れない人がいて、
そらそうだろうね、
まだ分かってはいないんですけど、私は今のところ連絡がないので、はい、乗れないかもなと思いながら待ってます。
ちょっと足らんかった。
金額ではないと思うんですけどね、やっぱりその安全にその公道を走るかどうかっていうところを見られてるんだと思います。はい、うん、その入るときに一応面談があるんですよ。
うん、
あのただ単にこう乗りたいってできるわけじゃなくて、うん、理学療法士の方が実際にいらっしゃって、うん、その人とこう問診をする形で、うん、ここまでならできますねっていうことで乗らせてもらうんですね。なので、うん、今回の、箱根ターンパイクについても、おそらく、その理学療法士の方が選定して、この人なら行動走っても大丈夫だろうなっていう方をお声かけてるんだと思います。
もうこれは日決まってるんですか。
日にちは決まってます。9月11日で決まってます。
うん、
でクラウドファンディング見てると、
はい、
124名の方が支援したっていうふうに書いてあったので、少なくともその人数の方たちは 箱根に行ける権利を持っています、
うん、それはただ単に応援するだけの人ではなくて乗りたいぞっていう人たちが、
うんうん、そうですね、パラモトライダー以外にも支援したいという人たちも、うんうん、124人の中に含まれていると思います。
でしょうね、うんうんうん、
そうですか、すごいな。
本当支援をしてくださる皆さんの方も実は感動をしていて、まあ、私も少し SNS で、目頭がアクセル全開でしたなんてことを書いたんですけども、もう本当に感動するんですよ。障害を持ってできないことがどんどん増えていく、できないことっていうのはこう目の前に現れてくるっていう中で、一つこう17年前にできていたことができるわけじゃないですか。
そうですね、
これってすごいことで、すごい元気をもらうし勇気をもらうし、もっと挑戦してやろうっていう気持ちになるし、私以外の人たちもそうなんですけど、やっぱり初めてハンドル握った時っていうのは皆さん本当目頭が熱くなられてて、涙を流されてるっていうようなところがあります。プラスその応援されてる方、後ろでバイクを持ってる方だったりとか、そう泊まるところで待ってくれてる人だったりとか、そういう人たちもそのもらい泣きをしてたりなんかしてて、乗る側も乗せる側も感動する、そういう段階ですね。
熱いイベントですね。
もう多分 ね、お聞きになってる方もね、うー分かるわーってちょっとうるっときてる方もいるんじゃないかと思うんだけども、そうやな、
そうですか、
ね、別にそんなの見えなくなったからそこまでしせんでもええんちゃうんとか、したってなんなんとかってね、いろいろあるかもしれないけれども、
そうそう、いや、まあ、したい、乗りたいと思って乗れたということが大事ですね。ちょっと踏み込んだ質問ですけど、谷さん、
はい、
視野が狭いとおっしゃってたじゃないですか、かなり狭い、はい、そうするとやっぱりなんていうんですか、映像の範囲が狭いからちょっと脇もどうしても見ないと心配じゃないですか。
両側ね、今回はですね、その乗車学校の中の白線の上を走るっていう方法で、
しっかり前を見て、
はい、
白線は確認できる感じなんですか。
はい、視力 0.3 あるので、センターラインは見ることができます。
だから逆に見失わなければ大丈夫なんですね。
そうですね、
キョロキョロしちゃダメなんだ逆に。
途中で右折する左折するってことは多分できないと思います。
なるほど、知ってるとこじゃないと無理やな。
そうですね、
S 字とか
S 字とか、
どうしてそんな難易度を上げていくんですか。
いや、講習コースにあるん違うんかなと思ったりしてて、
いや、一回やってみたいですね、 S 字できるかどうか。
でもコースが頭に入ってしまえば多分技術的にはできるでしょうね。
そうですね、できると思います。
これは続いていくんでしょうかね。
これは続いていきますね。
あ、そうなんだ。
はい、これ2018年頃から始まっているものらしいんですけど、はい、
あ、そうなんですね。
本当たくさんの数をされてて、私は自動車学校でしたけど、サーキットなんかでもされてますし、はい、今年の3月は鈴鹿サーキットで開催したっていうふうに聞いてます、
あ、そうなんです。そうそうそう、それ聞きました私、それが被ってたんですけど、
そうなんですか。
これまでその車椅子の方っていうのを中心にやってきたんですよね、主催された方が青木春親さんという、元 GP の、
ライダー
ですね、はい、世界チャンピオンの方ですよ ね、 そうですね、とても有名な方で、はい、まあ、当時青木三兄弟って呼ばれたそのバイクのレースの、ね、三兄弟がいたと思うんですけども、そのお兄さんが事故で車椅子生活になってしまうんですよね。でそのお兄さんをバイクに乗せたいと、で海外行ったら、障害者でもバイク乗ってる人がいると、うちの兄も行けるんじゃないかってことで始めたんですよね、
なるほど、
そこから始まって徐々にその車椅子の方以外にもこう問答を開いてきてて、でいよいよ視覚障害者にも問答を開いて、視覚障害者も乗れるようになってきていると。で私も上尾の自動車学校で乗らさせてもらったときに、私以外にもう一人、視覚障害者の方いらっしゃいました、 その方は今回2回目なんだなんていうお話をされていました。
なんだ、
はい、
じゃあいつか乗りたいなとかって思ってる方はパラモトライ、元はそのカタカナじゃなくて元気の元で検索したらいけるんでしょうかね。パラはカタカナで、
はい、検索する場合はですね、団体名を検索していただければなと思います。
はい、
何団体名は、はい、サイドスタンドプロジェクトという団体名になっています。
サイドスタンドプロジェクト、
はい、Google で検索してもらえれば一番上に出てきます。
おお、そしたら今後の予定なんかも山口さんも今見てるんですかね。
私ね、私せっかくサイドスタンドプロジェクトで検索した方がいいと言っていただいているときに、パラモトライダーだったらどうだろうなと思って検索しました。
出ますね、それでも出てきました。
出てきました。はい、
どっちでもいけるそうですよ。
はい、はい、ありがとうございます。
で、特に視覚障害入れなく、視覚障害
入れなくて大丈夫。パラモトライダーで。しかし青木兄弟からスタートしてるというのは知りませんでした。
はい、私もミーハーにも青木春親さんと一緒に写真撮ってもらって、
うん、それは撮るでしょうよ普通に
載せてもらいました
ね、もうサインまでもらっちゃうでしょうよ
サインはもらってないんですけども、
そうなんですね、
実はこのサイドスタンドプロジェクト略して SSP なんですけど、うん、この SSP のロゴが入った T シャツをいただきました。
おお、いいじゃないですか、
はい、
着れないね、暑い時に汗かくから
参加するともれなく皆さんプレゼントしてもらえるそうです、
はい、そうなんだ、もうね、バイク乗ってた方なんかもううずうずして聞いてらっしゃると思うんですけども、ぜひぜひサイドスタンドプロジェクトで検索してチェックですね、うん、
ちょっと興味のある方はまた情報を追いかけて、
そうですね、争奪戦になるかもしれないので早め早めにね、いつもチェックしておいてもらったらいいのかなと思います。今日は本当にね、谷田さん面白い話をありがとうございました。
こちらこ
そありがとうございました、
うん、はい、どうもありがとうございました、
はい、武田さん今日の話題は、
今日コンビニ行ってね、この間、はい、コンビニ行ってセブンイレブン行って野菜ジュースちょうだいって言ったね、野菜ジュース今これ1本買ったらもう1本プレゼントなんですとかって言って、
はい、おどっかの服やの服なのみたいな
ほら結構ね期間限定でね、もうこれ放送の頃には終わっちゃってるんですけど、セブンイレブンでね、うん、伊藤園の野菜ジュースを買ったら来週また1本くれるというのをね、今ローソンもやってたんですね。
ああ、じゃあ対抗してみんな次から次へという可能性があるんですね。
そうですね、ね、うん、1個買ったら1個プレゼントみたいなキーワードでね検索するとね、今こんなんやってるとかっていうの出てくると思うんですけどね、
うん、そうですか、
はい、
何皆さん余裕があるのかな、苦しいのかな、
ほら
行き詰まってんのかな、
全然で、ね、だってね、その場でくれるんじゃないからね。
あ、そうなんですか。
買ったら来週このレシートを持ってきてくれたら1本プレゼント、うん、
で
やっぱ世間は回ってるんです、なるほど、ね、うまいこと
釣りの
そのレシートを握りしめてね行くわけだよ。でね、それだけ持ってく、うん、ね、帰っておけんじゃないの
結構でしょ、釣られてみたい私も
そうです、そうです、
そうですか、はい、はい、僕ね、一言だけ皆さんにお詫びを、
はい、
おかひじきの芽が出ないんです、ごめんなさい、
もうこれまた来年へのね宿題になるの、ね、
いやいや多分ね、うちだけだと思います、うん、実は去年の種残ってたのを使ったんです、私父親から申し送りを受けてまして、うん、種だけはケチるなよ、去年の植えても発芽しないよってよく言われてたけども、案の定です。収穫の時期はですね、ちょうど8月の半ばぐらい、
まだもうちょっといけるのか、
なんですよ。で、だから植え付け種をまくのが5月から7月のいっぱいにまいてねって書いてあったんで、
ん
だから、まあ、7月の終わりの方に巻くのは最終瓶だったんですけど。
でも今年の7月とね、その種屋さんが思ってるキット7月は違うんだよね。
かもね、それはそうかもしれませんね。それからね、もう一つだけ、はい、うちの、あの裏庭に貧弱なイチジクの木があるんですが、
はい、
1ヶ月半ぐらい前に2個だけバカでかいのができまして、なんかもう手のひらに入らないぐらいの大きなイチジクができて、それを2個だけ食べてちっちゃいのがなってるのを楽しみしてたらずーっと売れなかったんですが、最近急にまた売れ始めました。1ヶ月以上間空いて、この頃からイチジクのピークなのかなって感じですね。喋りすぎだ。音楽行きましょう。
音楽、さっきねライダーに来てもらったからね、今日の音楽はポルノグラフィティの
羽馬ライダー
です。先週はね、スタジオから久々の収録だったんだけど、今週はまた家なんですね、うん、
はい。
でもうさっきまでねエアコンのねお掃除の業者さんがいらっしゃってガーとか言ってて、もうこれ収録大丈夫かなと思ってドキドキしてたんですけどね。
え、もう時間忘れてたんじゃないですか。
あれですね、そうなんですよ、3時に終わるって聞いてて、これ3時に終わるんだよね、あでもあの4時からだから大丈夫だと思って私は余裕でいてたのね、
はい、
そしたら帰らはったのが4時過ぎだったんですね。
で私はもう武田さんが今日お休みかと思いましたよ。
エアコン業者さんのねあのタイムスケジュールを信じてねずっと見てたんですけどね、うん、エアコンのね掃除はね値段いろいろですね。
下調べをして注文したんですか。
してなくて、いつもはねたまたまあのご近所にね、ダスキさんがいてはったからダスキンでお願いしてたんですけど、うん、たまたまあのこの間エディオンに行ったらねチラシをもらって、そしたらエディオンだったらね1万円ちょっとだっていうのね、と思って安いじゃないのって言って今回はエディオンでお願いしましたです。でもうね、してもらってる間暇じゃないの、 結構音するからね、うん、何ができるっていうこともなくね、うん、じゃあ、エアコンの掃除してもらってる横でね、エアコンの値段の検索やらしいなとか思いながらやってたんやけど。
いや、まあいいでしょ、注文したんだから。
でもほら、音声パソコンだから音聞こえるじゃんね。この人そんなん検索してはるわって思われたら嫌やなとか思いながらやってたんやけど。うん、結構ね、値段幅広いですね。
ああ、そうなんですか。
そう、5000円以下もあるんだね、うん、1台。まあ、高いところになったらね、1台2万円とかね。
ああ、5000円から2万円まで。
そうそう、結構きっちり、ダスキンさんなんかってね、多分1万4000円ぐらいだと思うんですね。
まあ、中身はそれぞれちょっと特徴があるんでしょうけど、
ね、質がね、きっと違うとかね、なんとかカビになんとか抗菌をするとかね、いろんなことがあったりなんだけども。なるほど。
そうなんですよ。そういうことですか。
そうなんですね。うん、で今回はエディオンでね、1台2台目からはなんぼとか言うので、結局3台やって3万。
3台やったら1台ただになるとか、そんなことなかった
です。そうそう、割引ね、一遍ね、出張1回で済むじゃないのね、来る方もね。
うんうん、あ、割引あったんですか。
う
ん、
そうそうです、そうです。で結構こう、こういうお掃除代行とかね、最近やってるところが結構多くて、この電気屋さんなんかでもやっているし、うん、あと、どこに頼もうかなと皆さん考えたら、例えば関西だったら関電とかね。大阪ガスとかもやってるんですよ。
そうですか。
そうなんです。だからそういうとこだったらね、ちょっと知らんとこに頼むの心配だわとかっていう場合はね、そういうところでお尋ねになってもね、いいかもしれない。電気屋さんでもやってるし、電気屋さんでもやってるし、電気屋さんでもやってるしね。
いろんな電気屋さんありますね。
電気を売ってる電気屋の方でもやってるし、機器を売ってる方の電気屋さんでもやってるしね、まあガス屋さんでもやってるしね、いろんなとこでやってるので、いろいろ検討されるといいと思いますよ。もうドロドロ山黒。うんで
そう、なんかもうすごいエアコンが効くようになるって感じ、イメージですね。私ね、うん、今うちについてるエアコンね、お掃除不要というエアコンなんですよね。
うちのもそうなんだけどね。
あ、それでも、それでもそういうことになるわけですか。
そう、この間ね、エディオンさんのとこで、それ喋ってたんで、掃除、エアコン見に行った時にそれを喋ってたんですね。不要って書いてるやんねって言って、うん、不要って言ってもまた違うんですって。
そうなんですか。そうなんよ。いやいや。汚れないわけがないと思ってるんだけど、どう掃除していいかわからないなと思いながら。
そうそうそう、そのお掃除不要エアコンはね、プラス5000円でございます。
あ、高いのか。しなくていいのにやったら高いのか。
きっとね、中がね、複雑なんだね、きっと。
そうですか。
プラス5000円でございます。
そうですか、知りませんでした。
というわけで、はい、山口さんもなんかネタを持ってきて。
あ、一生懸命探してきました。うん、いや、最近ね、うちのかみさんが、
うん、
何か缶詰を買うと言いながら届いたものがレトロというのを何回か目にしましてね。
レトルトね。はい。
レトルトの方が安いな。うん、レトロじゃないですね。レトルトですね。
はい。はい、レトロな缶詰じゃなくて、新しいレトルトね。はい。はい、
理由を聞けば安いからと。うん、これに尽きるらしいんですけどね。同じ内容でね。で、まあ、ほとんど一緒じゃないのと思いながら、ちょっと調べてみたら、そもそも知らないことがいっぱいある。両方とも作り方は、
中に入れてね、熱を加えて、
加熱しているということに関しては一緒なんですね。
うん、
法律で決まってるらしいです。
うん、
で、その時にびっくりしたのが、一般にレトルト、かっこ高圧釜って書いてあって、
うん、
なんだレトルトって高圧釜のことだったんだと。120度 C 以上で4分以上高温高圧殺菌を行っていると、
うん、
いうことで、この2つに違いはないんだそうです。
うん、
それでも食品衛生法上は全く一緒と思っていいですと。
うん、
栄養とかはどうなのって言ったら、
高圧で、
うんうん、そもそも他の食品と比べて、
うん、
瓶詰めするとかレトルトにするとかすると、うん、圧力かけたり加熱したりするから、うん、栄養なくなると思われがちなんですが、
違うの、実は、うん、缶詰とかね、おすすめですもんね、中身しっかり全部食べれるとかっていうのでね、うんうん、
実は生のものよりも安定して8割以上保有されてるんですって、
うんうんうんうん、
意外と壊れてないんですって、しかも安定した状態で、
うん、
まあね、確かに生のまま運びますとね、コストかかりますもんね、捨てるものもたくさん出てくるし、
う
ん、
そう、傷むしね、
で、あとは保存性が圧倒的に優れてるんですけど、この2つの違いっていうのは多少はあるんですね、うん、あの保存期限とかを見比べると同じようなものでも2年ぐらいレトルトパウチよりも、うんうん、あの缶詰の方が長く書いてあるのが多いですね。だからまあほとんど一緒っちゃ一緒なんですけども、うん、まあ、強いて言うと缶詰の方がレトルトよりも保存期間が長い、
うん、
レトルトの方が軽くて場所は取らないし、使った後は空き缶よりは場所を取らない、
うん、でもゴミだけどね、
缶は金属ゴミとしてリサイクルできる、
そう
缶詰は食材が潰れにくい、
うんうん、そうだね、
缶は食器がなくてもそのままで食べられると、
うん、
みたいなことで、まあ非常食としてと保存するなら缶の方がやや優れてるかもしれませんねぐらいの違いしかないそうです。
うん、まだか中身はね、うん、きっとそうですよね。
我が家はひたすら安いからレトルトパウチになると。
そうね、レトルトの方が安い、あ、パウチの
方が
安いのか、場所がねきっ と、 とあの取らないのと、うん、はい、輸送量が安いんかな。
そうそうそう、もしかして、ね、多分そうだと思いますよ。
でも私ゴミやっぱし燃やすの嫌やから缶にしとこっかな。
うわ、かっこいい。ということで、まあそういうことを配慮して、うんうん、決めていただけたらと思いますけど。
そうですね、今の時期ね、うん、
もう今のネタは
暑いから作るの嫌やからね、うん、なんか
今の私のネタは日本缶詰瓶詰レトルト食品協会という、うん、協会のホームページからもらいました、
うんうん、そうなんですね。
なるほど、ちょっとは役に立ったかな。
女子は結構うんちくるさいでこの辺。
はい、ね、そんな素人みたいなこと言ってもって言われそうな気がしますけど。
はい、皆さんもね、レトルト食品とかね、缶詰食品を使ったね、うん、美味しいレシピがあったらご紹介ください。
そうですね。
ね、
募集してます。うん、はい。103回目でしたけども
、お
面白かったですね。
そうですね、うん、どうなの本当にバイク、
ねえ
ね、僕らの自由はっていうやつですね。
そうですね、うん、
というわけでね、今週はダンス心ときめいたかもしれないので、来週は女子ですよ。
あ、そうですか、
はい、そうです。来週のゲストはメイクやってる女子に来ていただきます。
はい、ということで、
はい、はい、こちらもどうぞお楽しみ。
はい、
はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、さようなら。
さようなら。